The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
この世界には人々が立ち上がり影響を与える必要のあることがたくさんあります。今回は特に聖職者の方々に聞いていただきたい言葉です。私と同じく任命を受けて宣教の働きをしている伝道者や牧師、宣教師などにお話ししたいと思います。私の言葉を責めとして受け取らないでください。キリストにある兄弟姉妹に神に献身しているなら、神のために固く立ってくださいとお責めをしたいのです。固く立っていない牧師たちが多くいることに、私は懸念を抱いています。地獄についてあまり多くの説教を聞きません。ポルノや同性愛、離婚、不道徳などを戒める説教はあまり聞きません。正しい規範が示されていません。キリスト教会は私たちの生きている世の影響を受けてきていると思います。教会はそうあるべきではありません。神は教会を建て、神の民を神の国に入れられました。それは私たちが世に影響を与えるためです。教会とはそのようなものです。今のこの状況は恐れによるものではないかと私は思います。牧師の中には自分の教会の会員に対しても遠慮している人がいるのではないでしょうか。これは大変恥ずべきことだと思います。すべての牧師は自分の教会の中で確固として立つべきだと信じています。教会の会員の何人かが一緒になって、先生、お金についての説教はしてほしくありません。離婚についての説教はやめてください。あんな話はしないでください。などと言ったとします。その時牧師は毅然として答えるべきです。ちょっと待ってください。私は皆さんが聞きたいことだけを話すためにいるのではありません。私は神様に献身し、神様からの任命を受けました。私は神様から認められるメッセージを語らなければならないのです。皆さんがどう受け止めるかは大事なことではありません。大事なのは、説教を終えたとき神様に、あなたの民が聞くべき言葉を語れましたかと聞くことができることです。勇気のある牧師が必要です。力と信念を持つ牧師が必要です。このようなことを念頭に置きつつ、出エジプト記17章を開きいただきたいと思います。出エジプト記17章には多くの内容が含まれています。17章8節から始めましょう。8節にアマレクとイスラエルが戦ったとこの話の背景が書かれています。モーセは手強い敵であるアマレクと戦わなければならないと知っていました。彼は民に戦いの準備をさせ、アマレクと戦いなさいと言いました。そしてモーセ自身も立ち上がります。これはとても大事です。アマレクはもちろん敵方のリーダーであるモーセを殺したいと思うはずです。モーセを殺しさえすればイスラエル軍の負けですから。モーセが臆病者だったら、私は前線の近くには行かない、負傷するかもしれないから危険だと言うかもしれません。モーセは臆病者ではありませんでした。彼は神を信じていました。彼は神の御手の中にあるのだから守られていると知っていました。モーセの言葉に注目してください。私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。丘の頂は味方だけでなく、敵からもよく見えます。神が祝福し、勝利を与えてくださると信じていましたから、モーセは逃げて隠れたりしませんでした。こっそり逃げるような臆病者ではありませんでした。誰からもよく見える場所に行こうとしていました。ここでもう一度、牧師たちに言いたいと思います。しっかり立ってください。神に対立する者に対して抵抗してください。固く立ち、強い姿勢で臨んでください。 そうするなら当然攻撃を受けます。要はそのような勇敢さを憎みますから、あなたの立つところや立場から引き下ろそうとするでしょう。要はあなたを倒そうとするでしょう。神はそのことをご存知です。ここで神がどのようにモーセを守られたかを見てください。この戦いの中で不思議なことが起きていました。モーセが祈りの手を挙げているとき、イスラエルは前進し勝ちました。モーセが疲れて手を下ろすと、たちまちアマレク軍が優勢になりました。戦況は一進一退でした。神はアロンとフルを使わされていたので、彼らはモーセと共に丘の頂に立っていました。モーセが疲れてきているのを見ると、彼らは大きな石を取り、モーセが座れるようにしました。彼らはモーセが手を挙げていなければならないことを知っていたので、二人でモーセの手を支えました。モーセは神の杖を手にしていました。これはモーセの手の中で神がその力を働かせておられることを象徴しています。これは全能の神の御言葉でもあります。出エジプト記の4章以下にはたくさんの奇跡が記されています。その奇跡の多くはこの神の杖を用いてなされました。出エジプト記7章ではこの杖は水を血に変えるために用いられました。神はいわば杖を目で見ることのできる象徴として用いておられます。モーセが杖で水を打つと水は血に変わりました。ここには神の力が働いています。モーセが手に持っていた杖は神の力を象徴していました。8章と9章でも次々と奇跡がなされます。9章ではモーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、神は雷と雹を送られました。さまざまな災いがエジプトにもたらされ、最後にエジプト中のすべての遺言が打たれた時、パロはモーセに言いました。お前たちもイスラエル人もエジプトから出て行け。ところがイスラエル人が出て行くと、パロは軍隊を率いてイスラエルの民を追ってきました。目の前には行く手を阻む海がありました。この時最も大きな奇跡がなされます。14章です。モーセが杖を上げて手を海の上に差し伸ばすと、海は分かれ、イスラエルの民は海の真ん中の乾いた地を進むことができました。モーセが丘の頂に立ち、目につくように両手を上げ続けたことを語るのは大して意味がないことだなどと思わないでください。モーセの手の中にあるのは神の力、そして神の御言葉の象徴である神の杖でした。それは神が勝利を与えられることを表していたのです。ですからアロンとフルはモーセの手を支えました。このことを私と同じ聖職者の仲間に適用していただきたいと思います。私たちがしっかり立つということは、聖書、つまり神の御言葉を私たちの手にしっかり握っておくことです。御言葉こそ私たちが立つ土台です。御言葉は全能の神の力です。創造の御言葉、贖いの御言葉、救いの御言葉です。この御言葉を私たちは聞こうとする人々に語るのです。私たちが固く立つなら敵は敗北します。実は敵はすでに負けています。サタンは立つことができません。サタンは妨害したり混乱させたり誘惑したりと様々なことができますが、私たちが神の御言葉と救い主イエス・キリストの御名に立つなら、私たちを打ち負かすことはできません。サタンが私たちを滅ぼしたり、私たちの救いを奪ったりすることはできません。ここに大きな希望があります。神は確かに神の民を解放されます。その神の助けを覚えておかなければなりません。この神を決して忘れないために、モーセは記念の祭壇を築きました。神が助け、救い、解放されたことを忘れないために。それはエベンエゼルの石のようなものです。 私は30から40年くらい前から美しい石のコレクションをしています。宣教の働きの中で困難に直面するとき、その中の石を一つ机の上に置き、私のエベンエーゼルの石と呼びます。神は私をここまで助け祝福してくださった。だから失望したり落胆したりしてはならないと、神の助けを思い出す手助けにしています。心を神に向け、神の祝福を思い出すための手段のようなものです。人が自分の子供たちにできる最も素晴らしいことの一つは、神がどのようなことをしてくださったかを子供たちに伝えることだと思います。祝福してくださったこと、困難な時に助けを与えてくださったこと、病気から解放してくださったこと、弱っている時に力をくださったこと、常に共におられ、さまざまな困難を克服させてくださったことなどを、神がどのように助けてくださったかを子供たちに話して聞かせてください。この小さな記念の石が神を中心にするという目的に役立つなら良いことです。もちろん石を礼拝するのではありません。神の祝福を思い出させるものとして用いるのです。それはそれとして神のために固く立ちましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。